長船堂書店に閉店の危機迫る。商売の神様、いるのならお願いします。もうギリギリです。なんとかしてください。逆境を乗り越え、願いを実現するために知るべき秘密がここに記されている。突然他界した父親に代わり、実家の本屋を継いだ修造。奮闘する修造にもたらされる成功への教えとは。人生を豊かに変える3つの習慣。服に疲れた男。北川泰司著、総合法令出版。僕たち福の神はどんな人にだってつく可能性があります。ある条件を満たした人には必ずつくことになっているんです。その条件がいかなるものであるかは、僕がこの男松尾修造につくことになった理由を説明することによってお教えしましょう。彼は子供の頃から人前に出て自分を主張することは苦手だったけど、優しい人でした。そして誰に教わるわけでもなく、福の神を呼び寄せる方法を知っていました。それは、人知れずいいことをする。他人の成功を心から祝福する。そしてもう一つ。どんな人に対しても、愛を持って接する。どんな小さなことでもいいのです。例えば、空き缶を拾ったり、タバコの吸い殻を拾ったりする。本屋さんで山積みになっている本の中から、最も汚れてしまっている一番上の本を選んで買い、自分が犠牲になることで、他の人にきれいなものを与えようとする、などでもいいのです。とにかく誰にも知られないところでも人のためになることやみんなのためになることを続ける。その量が一定値を超えると僕たち福の神が呼ばれることになります。他人の成功を心から祝福する場合も同じです。友人や家族の成功を自分のことのように喜び、祝福する。他人の夢の実現を心から応援したり、そのために惜しみなく力を貸す。こうしたことを続けた結果、一定量を超えると、その人には僕たち福の神がつくのです。それから分け隔てなく、人を愛する心を持っている人にも、無条件で福の神がつくことになっています。ですから、修造のように、幼い頃からそういうことが無意識のうちにできた人に限らず、何かのきっかけでそういう生き方を心がけるようになった人にも、その量がある一定値を超えさえすれば、僕たち福の神が派遣されるわけです。どういうわけか、この方法が人間界の人たちにバレちゃったらしく、どんどん福の神が必要になっていきました。ただ単に地球上の人口が多くなったからかもしれません。そこで僕のような研修中の若造が、お前も行けって具合に派遣されたっていうわけなんです。もちろん研修中とはいえ、福の神としての役目は果たさなければいけませんから、幸福の人生マニュアルを手に、ちゃんと調べながらやっていたんです。やっていたんですが、お恥ずかしい話、当時は自信をなくしていたんですよね。福の神のくせに。だってマニュアルに書いてある通りやったんですけど、修造は全く幸せにならないんですから、本当にお恥ずかしい話ではあります。でも、これから福の神として多くの人を幸せにしていくことになる皆さんにとって、当時の僕の経験はとても参考になる話だと思います。ですから恥を承知で。 ここで紹介したいと思います。